皆さんは TikTok はご覧になってますかね。まあ、一応私も TikTok のアカウントは持ってるんですけれど、流してる動画が全然ないもんですから、今流してるのは1本だけですね。もう半年ぐらい前の QIC の宣伝で作った短いやつ、これが流れてるだけ でその前に、某党のボランティアセンターに来てねっていう動画を作らされまして、それを流してたんですけど、今は見えないようにしてます。で、でまあ、時々他のアカウントの、その TikTok のアカウントの動画を見たりするんですけども、私がよく見てるのは、悪役の俳優さんが、2人でペアでやっている、動画がありましてね、純悪っていう、これが大好きでいつも見てるんですけど、であと時々何人かの、まあ、ご存知というか存じ上げている方のアカウントなんかを見たりするんですけど、たまたまこの間スーパー玉出のアカウントがあることに気づきまして、でほう、スーパー玉出が TikTok を一体何を流してんだろうかで見てみました。そうするといろんなスーパー玉出のお店のスタッフの方々が音楽に合わせて踊っている様であるとか、そういったのが流れておったわけですよ。ほほう、そうなのかと。それで、まあ、いくつか結構な本数がアップされておりまして、でこの FMC のね、このスタジオのすぐそばに、スーパー玉出淀川店ってのなんですけど、淀川店の動画とかってあるのかなと思って見てみましたら、ありました。で淀川店のパートの女性だとかおじさんとかが踊ってました。ですっげえよく知ってる顔じゃないですか。いつもほぼほぼ毎日のように会うわけですよ、レジで。で今までその全くお話なんかしたこともないですし、ね、普通にレジで並んで、で会計してもらうときに、あ、すいません、袋1枚お願いしますとか、あるいはペイペイでお願いしますとかっていうぐらいで、ほぼ会話なんてないわけですけど、昨日ですけどレジでこう並びまして、その出演なさっていた女性が、まあ、目の前レジでいるわけですよ。で千何百何十円何十円ですとかって言われて、あ、ペイペイでお願いします、はい、 TikTok 見ましたよ見ましたよっていうふうにこう言ったわけですよ。そしたら、へえ、見たんですかとかって言われて、それで初めて言われましたそんなのとかっていう、なんかすげえ興奮なさっておられましたけども、いえ、なんかすいませんって、その時も私謝ってましたけどもね、謝る必要なかったんじゃないかと思いますが、お送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪、今回も G スタジオからオンデマンド放送でお送りしてまいります。お相手は榎田信也門と、
あ、もう F スタってどこ行ったんですかね。大丈夫です。
F スタ使ってないね。今度ね、多分ね、はい、イースタがね動き出すと思う。
イースタ
が、
なんだイースタ。
イースタ、これ編集室の方、俺の部屋の方。で、あそこにね、はい、ウェブカメラを今外してるんで、はい、持ってって、はい、そうするとあそこから随時配信できるわけですよ。だから短いやつをちょいちょいあそこから流そうという、そういうことでイースタがいて、だから F スタは当分ないね。どうしようかね、 F スタは。
いらんでしょ、あれ。
F スタも宴会場にするしかないじゃん、
あそこ。そうですね。もう全部畳みばらきかなんか変えてしまって、でもうチャプター置いて、いつもチャプターひっくり返せるようにしとけばいいんですよ。
はい、さ、続いてどうぞ。
はい、エグです。
そして FMC 九州水前寺公園FMC サテライトスタジオにいるのは多分この人です。
はい、新規お店が良かったぞ、キラウエオユウコです。
新規のお店が良かった、今度はどこの風俗店で働くことになったんですか。
何を言ってるんですか。
え、そういう話
かな。食べ物屋ですよ。
食べ物屋。
はい、食べ物屋です。
何がどう良かったのかちょっと。
牛の丸焼きとかですか。
ああ。
牛？
多分ね、カピバラをね、池作りにしてるね。
わあ、うん、黒ですから。
あ、目を、目がパチパチしてるよ、そういう。
はい、うなぎの刺身とかですかね。
ああ
一瞬で、
シャワー通りでしたっけ、あそこ新市街の先は。
そしたら先シャワー通りですよ。シャワー通りありますよ。
そこで、あのお友達から紹介されて行ったらよかったですっていうお店、
シャワー通りに、
はい、
シャワー通りっていう
のね、料理も美味しかったし、
熊本であのアーケードがあるじゃないですか、屋根があるじゃないですか。で、屋根がなくなった先のところは雨が降ってくるんで、そこはシャワー通りって名前がついたんですよ。で、かつて九州で一番ファッショナブルな場所だったという、はい、福岡にないブランドショップが先に熊本にできるという時代がありましてですね、今では考えられないことですけども、そういう時代があったのさという、そこで新しいお店を見つけになったということだそうで、本当にお喜び申し上げます。立ち飲みが、
はい、
最近なんかあの熊本もそういうあの貧乏くさい店がどんどん増えてるみたいですね。
なんかその貧乏くさいって
立ち飲みなのだって、立ち飲みだって高級感あふれる立ち飲みなんて聞いたことないよね。
でも作ってみたいですね、そういうの。
何高級感あふれる、
え、でもあの
セット料金取っての5000円になっておりますから、すごいすごい、それで立ち飲みが
豪華ですよ。
え、何
作りは豪華でしたよ。
作りは豪華、
うん、そのテーブルとかね、
テーブルが
カウンターとかね、
ええ、でも立ち飲み
違う、あの一回あの完全個室の立ち飲みとか作ったらどうですか。
いや、いらんと思うな。
なんかこう、
どういうことその完全個室の。
全然欲しいと思わない
けど、ね。椅子置いていない、机しか置いていない。
ただ、この間あの、はい、行ったあの、お寿司屋さんみたいなのが、はい、あれぐらいの広さのやつが立ち飲みってことになってくるじゃない。
ああ。
まあまあまあ、いいんですけど。
ああ、お寿司屋さん美味しそうでしたね、ほ
ん
と。
ああ、はい。あの、ね、いろんな生き物もいます。さあ。
仲間たちがね。
お便り行きましょう。
はい。
三重県四日市市からいただきました。37歳。ザ自宅ガードマン、ラジオネームムラッチ、
ありがとうございます。
FMC の皆様、こにゃにゃちーわ、
こにゃにゃちーわ、
こにゃにゃちーわ。
ふるさと納税という制度があります、
うん、
納税すべき税の一部を居住する自治体以外に振り分けることができる大変素敵な制度です。その素敵な制度のおかげで我が町は大赤字になっており、市長さんは挽回に躍起になっています。
うん、
四日市市ですよね、三重県の。我が町の名産は、
うん、
石油化学製品、
お
半導体メモリーそして自動販売機。
大変だこりゃ。
返礼品にはちょっと不適当ですよね。ちょっとどころか、
ね、だいぶですね、
全然だ
ね、ニッチな、
一家に一台エチレンプラントいらないですよね。
いらん
家庭用電子炉じゃないんだからと、うん、なお我が町はここ20年ほど財政健全化の旗の下、住民の福利厚生を削り倒し、進出企業の関心を買おうと大規模事業所に対して税制を優遇したのですが、毒にも薬にもならない制度のため大したプラスにならず、住民の居住快適性を無視した行政の結果、こんな町には住んでられないと、住民は流出、地域経済は疲弊、頼みの綱の進出企業も撤退続きというお寒い状況になっています。健全財政はあらゆるものを怪人に帰すとはよく言ったものです。話は戻りますが、ふるさと納税本当に素敵な制度ですね。どうするつもりだ、浜のすだれハゲって書いてありますよね。ということで、
まあ四日市市もあの泉佐野と同じように、あの、うん、アマゾンギフト券配ったりとか、あの、うん、まあアマゾンギフト券やったらパクリやって言われるから、うん、あの Google プレイカードとか iTunes カードとか、
なんかその地域に根ざしてなくてもいいじゃないかという割り切った考えで、
はい、
そのまあ何ですか、あの
経費
のせいで、それで怒られた自治体ありましたよね。
ありますあります。
もう裁判で買ってるんで、あの、
買ったの？
あれ泉佐野が揉めたんだよね。
そうですそうです。
ね、泉佐野が確かそう
か。え、買ったんですかあれ？
これに一回買って、で、うん、もう一回で上。
まだ続いてるんじゃないの？告
訴され、上に上げられて、一回目で次最高裁です。
ああ。まだまだ、
決勝いっぱいです、
ね、はい。さあ、どうなるかと。
だから、あの、四日市長も、だから、あれですよ。あの、もう、原産って言えばいいんですよ、もう。あの、だから適当にその iTunes カードの印刷とかをなんか若干一部とあのこう引っ張ってきて、
はい、
であのあこれ原産ですよと、
うん、
この iTunes カードのこの紙は四日市で作ってるんですよ、
うんうん、
言い張れば、
うん、
もうさ税収もたんまり入ってくれますし、
多分でもさ四日市でもさ、
はい、
何かあるでしょう、何か探せば。
なんか自販機は結構なんか面白そうじゃないですか。
自販機もらってどうすんの。
あいやいや、一軒家の人とかはあれ置いとけば、
あれ大概電気代食うんです、あれ。
あれらしいですね。
あれもあの盛んに売れる場所だったらすげえもうウハウハなんだけど、うん、もう 1日に数缶しか売れないようなやつだったら目も当てられんらしいよ、自販機は。
そうですね、
電気代の方がよっぽど大き
い。そうそうそう、ああ、しかもほら表に出してるから、夏場なんかほら日に当たっちゃってるから、それね、それを冷やすためにすっげえ電気代使うわけでしょ。
じゃあもう全部常温にしましょう。
別にだったら別にあの自販機でやる必要がないような気が
する。例えばですけど、あああのど田舎でもですよ、あの畑のど真ん中に、あのあれですか、あぜ道みたいな、あっこのど真ん中に自販機をポーンって立てて、あのこう炎天下の中で働いているあの農家の皆様に買っていただくと。
いや昔ね、長崎のね、
どうやって電気引くんですか、
あのね、雲仙のね、あの地獄ってのがあってね、あの別府の地獄と違って雲仙の地獄は本当に地獄なんですよ。そこにあの人間叩き起こして落としてあの殺した場所ですから。でそこをこう地獄巡りってその家が立ち上ってるなんか柵から越えたら、どこであのズボッと穴が開いて本当にあの地中深くの高温地帯に落っこちるか分かる、実際それで怪我する人いるんで、でそこをこう巡っていくんだけど、途中に売店があるんだよ、はい、でそこ何売ってるかというと温泉卵を売ってるんです。ほうほう、ゆで卵を蒸気で蒸してるやつですよ、はい、での何個かで、まあ、何百円かで、まあ、そこそこ、まあ、観光地値段で売ってるんですけど、はい、するとね、ゆで卵を食うとさ、パサパサしてっからさ、はい、喉乾くじゃんね。
そうですね。
ね、するとね、そこにね、ファンタが売ってあるわけよ、ファンタが。瓶入りのファンタが。
いやー、絶対美味しいやつじゃないですか。
いや、常温。常温。真夏の常温。
うわー、ぬる。
でもさ、ないよりはいいわけだよ。
そうですね。
ああ、そう
ですね。もう、むせるほどパサパサになっちゃうから。で、すいません、ちょっと、そのファンタくださいって言って、そうすると、たかだかあの、135ml 入りの一番ちっちゃいやつなのに、はい、あれで多分150円とかなんか取るわけと。
いい商売してる。
しかもぬるいやつが出るわけよ。で、それを飲まされるっていうね、はい、まあ、それを考えたらいい商売だなということをちょっと今思い出したわけですけどもね。はい、まあ、四日市でもそういう商売を、ね、やっていただければいいんじゃないかな、はい、なんかこう、四日市のなんか、あれじゃん、あの、四日市の昔のあの、公害の記録映像とかをまとめた、はい、あの、DVD が漏れなくついてきますとか、
絶対入らんと思う。やっぱり、あの、あれじゃないですか、あの、ふるさと納税の、あの、欲しい人って、欲しいものって、やっぱり、なんか、ものとして、うん、なんか価値のあるものが欲しいないですか。で、泉さんの場合で、その Amazon ギフト券、それはもう、もろお金ですから、ほぼ。ああ、そりゃいいですよね。
やっぱだから、四日市のさ、そのコンビナートのね、煙突から立ち上ってる、こう、あの、なんか、あれ、なんか、煙突で燃えてるじゃん、いつも。ああ、あれ、なんで燃えてんの、あれ。まあ、さ、可燃性のガスが出てるからだろうって、それはわかるけどさ。
燃やして。
あれ、要するに燃やさないと煙になるからだろ、あれ。
で、工場夜景の写真集とか出せばいいんじゃない。
いや、それで、あの、そのさ、あの、はい、その、燃やす前のさ、はい、排ガスをこう、あの、ギュッとコンパクトにこう、濃縮したやつを、はい、なんかこう、ボンベかなんかに入れて、それで、それを吸うと、あなたもヘドラになれます、みたいな感じで、ヘドラガスプレゼント中、みたいな感じ
で。実際あの、中国でですね、はい、あの、ちょっとまあ、違います。ここは、公害の空気じゃないですけど、公害がひどすぎるんで、うん、山奥の自然な空気、あの、こう、新鮮な空気をね、うん、こう、缶詰に入れて売るっていうビジネスがですね。
それ日本でもやってるとこあるよ。
あ、そうなんですか。
ある。
全然何がいいんですかね。
あとさ、普通にあの水道水、はい、あの瓶詰めだか缶詰めだかにして売ってるよ、
ね。あれ、大阪市もやりましたよね。
東京もやってる。はい、全国でやってるよね。で、だからそういうようなもんで。
それこそ熊本があればいいですよね。
だから四日市は、はい、やっぱだから、あの、東宝と組んで、はい、やっぱヘドラを、はい、やっぱあの、イメージキャラクターにするんで。はい、これ、あの、早くしないと、あの、あっちの田子の浦の方に取られるからね。あっちは、あの、本当にヘドロのふるさとだから、あそこは。で、ね、で、死の歌とかも、全部あの、ヘドラの歌に、あの、変えると。
は
あ、で、ヘドラの歌二つありますからね。
はい、
水銀コバルトカドミウム鉛硫酸オキシダンシアンマンガンバラジウムクロムパカリウムストロンチウムって歌があるんですけど、
はい、
それ
元素記号のなんか覚えるやつみたいな。
これがそうですよ。カイセ太陽っていう、歌ですよね。
やっぱり
水銀コバルトカドミウム鉛硫酸オキシダンシアンマンガンバラジウムクロムカリウムストロンチウム汚れちまった海汚れちまった空、これいいのかな、調査権。生き物みんないなくなって、野も山も黙っちまったって歌なんですけど、いい歌ですよね。地球の上に誰もいなきゃ泣くこともできない、返せ太陽、返せ太陽って歌ですよ。これが主題歌です。 でもう一個があのヘドラをやっつけろって言ったがありましたね、はい、これはヘドラヘドラヘドラヘドロの中から生まれたヘドラっていう明るい歌なんですよ。トンボも鳥もみんな殺しって歌なんですけどね。これをぜひ四日市のテーマにして、これもうファンが世界中から来るぜ。
なんかね、そういうのじゃないと思うんですよね。
ゴジラ対ヘドラはもう世界的なもうカルトムービーになりましたからね。これ本当映画ファンで知らない人はいないというぐらいに、ゴジラの中で一番ひょっとすると有名なんじゃないかというぐらいの作品になりましたから、
はい、
坂野義満さん監督作品ですけども、ぜひ皆さんもまだご覧になってない方はぜひご覧になっていただきたい。ゴジラ対ヘドラ、
はい、
ね、主演は柴本敏夫さん、後の柴敏夫さんですけどね、といういかがでしょうか。四日市の人からふざけるなって言われそうな、今は空気は綺麗だとか言われそうな、なんか
今はですよね、
今はね、はい、だってね、三大公害病でしたっけ。
そうです、四日市喘息しかね、
もうね、四日市喘息、水俣病、そして痛い病、ですよ。
ですよね、
うん、そしてあと熊本のキラウエ病っていう、
何ですかそれ。
公害病です。
何ですかキラウエ病って、どういう症状が出るんですか。
みんな
どういう症状が出るんですか。
狂い死ぬんですよ。
意味が
分
からない。
だからキラウエの話を聞くと、みんながあーとか言い始めたり、なんか急になんかこう服を脱ぎ始めたり、なんか何道路に飛び込んで車にはねられてとか、そういうパニックを起こす症状が指摘されていますね。
はあ、はあ、珍しい。奇病じゃないですか。奇病です。
奇病だよ、奇病。キラウエが原因とされている奇病が今熊本で大変な社会問題になろうとしているという。
本当失礼ですよね、いつもいつも。
失礼よね、もう。
それやってから
今週のクローズアップ現代は、この今熊本で。
いつまでやるのかしら、この失礼な。
これ
ね、
原因がキラウエさんやったら、これほんまに国の大失態ですよ、野放ししてんの。本当に。どっかの施設に隔離せなかったの、超合金の部屋かなんかに。
真島君言い過ぎだよ。
あれ
やめますか。
あ、それをその音声取っとくのは
忘れてるな。続いてのお便りは
、はい、
宮崎県宮崎市からいただきました。46歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
先日のサタデーナイトえのきだ、ピナツボユリコプレゼンツ第1回おじおばホイホイ昭和アニソンなど歌合戦、良かったです。
マジかよ。
何がどう良かったのか分かりませんけどね。
あれがそんなに受けるとは思わなかったけど。
しかもピナツボユリコの歌唱がたまりませんでしたね。
曲の
低い声のね。
曲のね、センスがね、もう最高ですね。
っていうかね、世の中低い人用の歌が、なんかあまりにも少なすぎると、
いやいや、それは
声の低い私としては非常に感じるんですけど、
それは無理でしょ。だって秘密のアコちゃんを低く歌う方がどうかしてると思いますよ、やっぱね、
で、だって
普通はそいつの前では女の
子、音域が合わないんだからしょうがないじゃないですか。
あるいはそいつの前では女の子みたいな感じになってます。もう浪曲みたいだったですからね。
それはそれでいいじゃないですか。
逆にピナツボユリコに合う歌っていうのを探すっていうのはどうですか。なんか低い声の、こう一節太郎が歌いました浪曲子守歌とかですか。逃げた女房にゃ見れ
はないな。これはアニメじゃないですね。
アニメじゃないです
ね。
アニメで低いやつ。
佐々木勲系列なら。
佐々木勲ってキー高いですよ。
あ、実はいや、でも女性が歌うにはいいんじゃないですか。
ああ、
わかんないんですけど。
さらば地球よパラララーンとか言ったんですか。佐々木さんをね、もう男性の歌でしょ、基本。
うん、もうそれしかないです、
ね。影山博信とかキー高いですからね。
高いですね。
高いですね。だから
出ないですね。
キー下げないと無理だよね。
はい。
だからあれギャバンの歌とか歌ったの誰だっけ、あれ名前忘れてたな。ギャバーン、あばよ涙、ギャバーンだっけ。よろしく正義、宇宙刑事、ギャバーンっていう。
ギャバン、ギャバン。
ギャバン。
ギャバン。
あれはでも低くはないね、うん、難しいですね。お便り戻ります、
はい、
ところで東映ではマジンガー Z50 周年を記念しまして、
はい、
50年前と同じタイミングで、
はい、
映画マジンガー Z 対デビルマンを映画館で上映する一部復刻東映漫画祭り1973年夏を開催するそうです。しかも当時と同じく仮面ライダー V3 対デストロン怪人も一緒に上映、はあ、師匠行きますよね。いやあのね、これあのそこら辺の映画館でやるんだったら見に行ってもいいけど、
はい、
これやるの東京だけなんだよね。これあのこれあのね、練馬区東大泉にある T ジョイ西部大泉、で、うん、あでも T ジョイでやるのか、
うん、
だから T ジョイこっちもあるじゃないですか。 T ジョイ梅田にあの梅田ブルクが今名前変わって T ジョイになったんです。
あそうなんですか。
吉田さん、この出来はね、深夜バスが1000円台で、あの東京まで走ってるんです
よ。ていうかさ、別にさ、これマジンガー Z 対デビルマンもこの仮面ライダーブース対デストロン怪人もネットで見えるんだこれ普通に。ええ、で多分半年以内に俺見てるもん。
あ
だまあ別に見る必要ないけどな。これあのマジンガー Z 対デビルマンのポスターなんかもすごい感動思うんですよ。マジンガー Z とデビルマンが握手してるっていうねそういうポスターですけどね。
あの何かのライブを見に行くような気持ちでわざわざスクリーンで見てやるっていうのが一興じゃないですか。
ちなみにですね、この T ジョイ西部大泉で7月16日の17時から開催されるそうで、で上映されるのはいずれも 4K リマスター版で、マジンガー Z 対デビルマン、これは8月にリリース予定のウルトラ HD ブルーレイ用に、ブラッシュアップしたニューマスターで、音声も疑似 5.1 チャンネル仕様となっていると、
はい、
まあ疑似ですからね、元はものなんですから。でまたゲストとしてスーパーロボット対戦シリーズのプロデューサーを務める寺田貴信さんや、バンダイスピリッツ超合金魂企画担当の岡崎、これなんて生産
です、高さんです、ね、まだご存命、
2022年12月に開催されたマジンガー Z の誕生50周年記念特別番組に出演した面々が再び集結するトークショーも予定していると、入場料金は3000円、なんか意外と高いですね。東映漫画祭りはアニメや特撮を織り交ぜる形で夏休みなどの長期休みに行われた東映の子供向けオムニバス興行、1967年にこの名前が生まれまして、1969年に他の興行名と統一しまして1989年まで続きました。というね。でこのちなみに1973年のデータを調べてみましたが、この時の東映漫画祭りで上映されていましたのは、今申し上げましたマジンガー Z 対デビルマン、そして仮面ライダー V3 対デストロン怪人で、他に劇場版ロボット刑事、劇場版キカイダー01、そしてバビル2世赤ちゃんは超能力者、魔法使いサリーの6作品だったそうです、
うん、
安いですね。もうオリジナルなんか一つもないですよね。これ全部再編集だらけですから、これ
いいですね。
で1本がだいたい30分とか、うん、それぐらい の短い尺なんで、それをただ散りばめてるわけですよ、
これあの短く
で短、いやその当時はもっと安いですよ。
あ
そうだって、これあのなぜ短くしてるかっていうと、ちっちゃい子がおしっことかで持たないんですよ。
そうでしょうね、
緊張感続かないんですよね、
うんうんうん、
で30分ぐらいで終わって、うん、一旦トイレ休憩とかが入れられるようになってたっていう、まあ、非常にうまい向上の仕方です。
そもそも子供が6本も見れるのかっていう、
見るに決まってんじゃないですか。
見れるもんですか。
もうだってここに来なきゃ見れないんですから。今みたいにビデオやら何やらっていうそういう配信なんてものはないわけで、一回テレビで見たものは二度と見れないんですよ、再放送が行われる以外は、はい、でさらにそのまさかのマジンガー Z とデビルマンが一緒に出てくるっていうのはもう考えられない、もうあのマッチメイクなわけですよ、はい、だから他にもこれもこれでね、もうヒットするってことは分かったんで、
うん、
ね、マジンガー Z とゲッターロボを合わせ技にするとか、
うん、
もう どっちも長い号ですからね、
はい、
だから儲かるのは長い号とあの石森章太郎ですよ、うん、指定コンビ、これが儲かると。で、あとその魔法使いサリーとか、うーんと古い古正門を引っ張り出してきて、
はい、
それを流してお茶を濁すっていうのが東映のやり方ですよね、で、これ東映漫画祭りがあって、そのライバルが東宝チャンピオン祭りです、
聞いたことが
あららら
あったんですね。
東方チャンピオン祭りにはその核コンテンツがあるわけですよ。核となる、
はい、
ゴジラです。
あ、
先ほど申し上げました、ゴジラ対ヘドラ、ね、歌いましょうかまた、セイリンコバルトカドミーも、そしてね、だからゴジラ対ヘドラもそうですよね。ゴジラ対メガロ、ゴジラ対ガイガン、ご存知ない？
ないです。
はい、
ああ、そしてね、ゴジラ対メカゴジラ、メカゴジラの逆襲、ご存知ない？
はい、
そういうことですよ。ベルベラリーンが歌った、あの未来闇の祈りとかわかんないですか？
すいません、本当に。
暗い夜のっていうあのムード歌謡なんですよね、沖縄のビーチでベルベラリーンが歌うんですよ。でそれ歌い終わると壁の中に、壁っていうか断崖絶壁の中にいたキングシーサーが出てくるという、そういうことですね。はい、で、だからその東宝はそのゴジラがあるでしょ、
はい、
でゴジラはちょっと長いですよ、やっぱ80分近くありますよね。
ほう、
でそれ以外にあのアニメが、例えばこれもオリジナルが結構来るんですよ、東宝は。
ああ、
パンダコパンダとか、ご存知ない、宮崎駿のパンダコパンダ。
いや、
あら、これ名作ですからね。
は
あ、であとあの普通のドラマも入ってきます、東宝が撮ってるやつ、例えば飛び出せ青春とか。
ああ、はいはいはい、
あいたのをちょっとテレビのやつをこう編集して短くした、やつを入れてきたりとか、そういうのが。
飛び出す青春とかね。
飛び出す青春。
はい、
ドラマですね。
ドラマ、ドラ、学園ものですよ。
はい、
パラパパンパンパンパン、君は何を今見つめているの。まあ、当時熱血
先生っていうのが流行ったんですよ。
そうです。まあだからあと、いろいろありましたね。だから私あの 東映漫画祭りはね、なんかあんま行ってないんですよ。なんかガキっぽすぎて、なんか。
はいはい。
はい、で東宝チャンピオン祭りの方がちょっとこう大人な感じがするわけですよ。でその熊本で見てましたけど、熊本東宝劇場で見ると、まあ、あの映画が始まるまでの間いろいろ宣伝が入るじゃないですか、予告編だとか、地元のお店の CM だとか。でそこで、サウナみたいなところが出てきて、であの黄色いバスタオルを胸に巻いているお姉さんたちが10人ぐらいダーって並んで足を組んだ状態で色っぽい写真が出てくるんですよ。でそれがあの美女がいっぱいモナリザトルコっていう CM で、であの一緒に行った親父に、何これこれトルコってなんだよこれ、お父さんトルコってなんねみたいな感じで
覚え
て、
まあ聞きますわね。
したら親父が、銭湯のようなところだよって言って、まあ当たらずとも遠からずなんですけど、かなり遠いですけどもね、そういう CM なんかが流れてたというのは本当にあの懐かしい思い出で、
東映漫画祭りは1967年から。
そうですよ。
へえ。
空飛ぶ幽霊船とかね。俺が最初に見に行ったのはだから長靴を履いた猫で、ペロね、ペロ。東映動画のキャラ、今もキャラクターになってます、あのペロだよね、
1967年
最初はね、声がね、あれ誰だっけ、はい、藤村有弘かだったのと、あの続編はあれなんだよ、あのあの人なんだっけ、鍋おさみが確か声があったと思います。まあそういうことで、やっぱ昔は子供をね、あのお客さんとして据えていた、そういう番組編成っていうのは映画館でもやってたわけで、はい、最近はあんまないですわな。
まあ、大型連休とか夏休み前とかに、こうちょっとなんか映画館、子供向けのを
行、きました。行きました。
私はあんまりほとんど行ってないです
よ。木内さん、子供の頃映画館には行きましたか？
映画館ってなかったんじゃないですか？
ああ、まだね、
まだやっと日本最古の木造建築できたぐらいで、
前島君が飛ばしてるよ今日
は。はい、あ、前島君さ、あのさ、あのね、
言うたり言うたり、
いいけどさ、いいけどさ、もうあまりにもひどいでね、もう本当ね、分かってるでしょ。
ちょっとね、
いやいや、そうそう、なって今日は
本題に戻しますが、キレイさん、子供の頃は映画館に行きましたか？
いや、行ったですけど、そんな覚えてないですね、その小学
校。だって、あたかいの近所に映画館のあったろ、たい。
でそこは行ったことないです
か。近くにあったんすか。
水前寺にあったもん、映画館が。
おお、うん、自転車
ないですか。
俺そこでカメラ見たもの、カメラ。
へ
え、水前寺に確か2軒ぐらいあったよ、映画館、昔。
それは知らんですね。
ああ、なんか子供の頃に最初に見た映画って何、映画館で見た映画。最初に見たのって、
最初に見たの、
うん、
いや多分その東映漫画祭りとかだと思うんですけど、
ああ
何を見たかがもう全然覚えてないです。
ああ、
だってさ、東映漫画祭りって結局あのいろんなものが集合してるでしょ。
そう、オムニバスだからね、
うんうん、ですよね、
うん、
だからかなんか知らんですけど覚えてないですね。
やっぱあなたが最初に見たのってやっぱ絵の剣とかさ、そういうやつのあの無声映画とかじゃない。
結局なんか結局そこに行くんですね。榎
田
さんもなんか、
ね、
一緒ですよね。
はい、ひどいです。
結局一緒やん、
本当に。榎田さんかわいそうです。ひどいです本当に。
いや、前島君が言ってるより俺まだ現代に近いから、俺の方が近代だから、まだもう映画がある時代だから俺は言ってる。あなたは映画すらない
んで、私からしたら同じですから。
あ、そうですか。
そうそう、キラウヤさん名誉毀損で訴えていいと思います。
そうだね、確かに、うん、
スラップ訴訟だ。
いやいやいや、スラップって何を基準に
訴えられました。
あ、というね、あの前島君最初に見た映画って何。
じゃあ自分は記憶があんまないんですけど、ああ、
ほらね、これ
ドラえもんの何かやと思うんですよ。
ドラえもん、
あのコマもらったっすね、なんか入場料、なんか入場特典で、ワンニャンなんちゃらかなんか分からんすけど、
あのクレヨンしんちゃんとかコナンとか行かなかったんですか。
あ、行ってないですね。コナンなんて見たことないですね。
おそうなんや。
俺はもうあの生まれて初めて見た劇場用映画は覚えてますよ。ええ、誠意、
うん、大丈夫。
いや、大将軍ですから
、はい、今のは面白かった。、はい、
ああ、洋画だから、洋画、
ああ、
ね、聖なる衣、
ああ、
キリストのあの亡骸を包んだあの聖外婦。
それ理解できたんですか。
できるわけないでしょう。なものが。
おいくつだったか知りませんけど。
3つですよ、3つ。
よく覚えてますね、3つ。
覚えてます、私記憶1歳からあります、
はあ、
で、私スクリーンの前で、そう、やっぱりあの、うん、面白くない子供たちと、
はいはい、
もうあのもうスクリーンの前で遊んでましたからね、
はい、あ、なんかあの映画館の状況がなんか目に浮かぶようですね、もう子供が全然
我慢できないんですか。だってそもそも、うん、あの字幕なんだから、
あ、
字読めない人の時、
なんでガキを連れて行ったんだそこにみたいな。
クソジジイとクソババアがね、本当にね。
まあそういう
一時期ね、あのね、バテレンに染まったんですよ。
そう
バテレンに。それであ のダボンだから、俺はそのあの日本キリスト教会がやってる幼稚園に入れたわけですよ。うん、小平学園幼稚園っていうミッションの、
はい、
その後にね、小栗旬君も卒園する、
うん、
僕の後輩の小栗旬君が、
うん、出た。なんでそうやって後輩の意を借りようとするんですか。
借りれるものは何でも借りたいじゃないですか。そ、ええ、でまあだからうちにはもう聖書とかありましたからね、
はい、
それでなんかそこでなんかチケットを買わされたんでしょう多分、
うん、
ええ、であの見に行ったのは渋谷公会堂ですよ、うん、であのでそれで見て、それ覚えてますよ、その、 あの映画の中身は分かんないけど、
はい、
あのどういうものだったっていう、で後にあの時に俺が見た映画なんだって聞いたら、あれは誠意って映画だって言われて、うん、それでその大人になってから見ましたよ、
うん、
ええ、
だあのあれですよね、わけのわからん映画に連れて行かれた子供唯一の楽しみってポップコーンやったりとか。
ところがね、映画館じゃないわけよ、それ渋谷公会堂なわけよ、それ。だからそのポップコーンなんか売ってないわけよ、何もないわけよ。
だ
から俺にとって、だから渋谷公会堂って嫌な場所になっちゃって、それから。でその後ザ・トップ10とかのさ、なんかあの公開放送でちょっとあの日テレの知り合いからあの入れてもらったりして、
はい、
で見たけど、なんかね、渋谷公会堂にいるだけでざわざわするんだと。で、あそこのステージ前のそこで俺遊んでたんだよな、3つの俺がとかって、うん、そういう余計なことを思い出してしまうんで、
はい、
でちゃんとあの映画館として見に行ったのは、あれ国分寺の東映だったと思うけど、はい、あのそこで見たのがあの長靴を履いた猫ですよ、
は
あ、でそれからポンポンと見るようになって、空飛ぶ幽霊船だとか、そういうあのだからその頃は最初は東映ばっかり見てたんですね、
うん、
であの熊本に引っ越してからはもうあの小学校入ってからはもう東宝一筋になっちゃって、
はい、
でもうあのずっと東宝の人になってしまったんで、もう他のね、ドラマも あの東宝の映画が好きになっちゃったというのが、まあ、そういうことですね、うん、ぜひあの東宝関係の方榎田さんを何かこうあのぜひよろしくお願いします。小林一三王も尊敬しています。
はい、まあ、あの本当にね東半球 の方は
すいません、東宝と阪急と何か関係ある？
東宝と阪急何も関係ないですよ。私は東宝のファンだと。
だから東宝さんからあれですね、榎田さんにスタントマンやれって言ったら、うん、でも榎田さん喜んで受けると思いますので、
まあ、東宝はあんまりそういう映画作らないですよね。
あえて、ね、素人がこうスタントマンをする
やっぱ今こそやっぱり加山雄三シーンで加山雄三シーンがまだ生きてる間に死ぬ前の若大将ってやつを最後の若大将ってやつを撮ってもらって、はい、それに私エキストラでいいから出たいですね。
ロボの石の役とか、
いやいやいや、あの
木の役とか、
いやいや、たのきゅうで後ろで牛丼食ってるお客の役でいいです。
キング牛丼にしましょう、うん、
キング牛丼は難しいでしょうね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介して、参りましょう。今日はなんかね、大阪は結構大雨がひどかったもんですから ね、はい、これ収録してるのはあのこれ金曜日なんですけど、はい、6月2日なんですけど、で被害はそう大きなの出てないと思う
けど、ないですけど、いや被害、大きな被害出る直前ですよ
ね。スレスレだったよね。はい、あと4、5時間雨降ってたらやばかったよね。
で、まあ、そんなとこ、まあ、石井さんは、なんか、福祉と推進会議をなんか、
そうやって
た。なんかやってるらしいですね。はい
は
い、
やっぱね、相変わらずトンマなことやってますよ。まあ、そういったこともね、まあ、ちりばめながらお送りしていこうかと思っております。まあ、一旦 CM です。
清廉な空気と清らかな水が生み出した酒の芸術品、店正宗。お米を一粒も使っていないバイオの酒、店正宗。
この辛口がいいんだよね。
本格逆純米酒店正宗、全国の有名薬局、薬品店、ホームセンターなどでお買い求めください。